2020年のペンテコステを迎えました。ペンテコステは全世界のすべての教会の誕生日であります。聖霊降臨という出来事ですが、今日の使徒言行録、この御言葉をよく理解するためには少し前のところから見ていかなくてはなりません。使徒言行録の一章で、主イエスは天に上げられるとき、弟子たちに残された言葉があります。それがとても大切です。復活の主イエスに出会って、大きな信仰の挫折から立ち直らされて、弟子たちはどんなにか喜んだことでありましょう。しかし、愛する主が天に上げられ、自分たちだけが残るのは、とても不安であったはずです。その時、主は次のように約束の言葉を残されました。待っていなさい。あなた方は、間もなく、聖霊によるバプテスマを授けられる。その時あなた方は力を受けて私の証人となるのだと。弟子たちは聖霊と言われてもよくわからなかったでありましょう。しかし待っていなさいと言われ、聖霊の訪れをポジティブな良きものとして待望するようにという主の言葉を頼りにして、弟子たちは一つに心を合わせて熱心に祈って待ったのであります。私たちもそうですが、誰かが良いものを携えて自分の家を訪ねてくれる、そう予告されるならば、楽しみにして家を整えて待つでありましょう。そのようにであります。その誰かがどのような方であるかはわからないのですが、洗礼を授けられ力を受け証人となるというポジティブな未来をイエス様は約束してくださったわけであります。弟子たちはその主の言葉通りに待ちました。トルストイの民話のあの靴屋のマルチンのように、イエス様の約束の言葉にある洗礼は水による洗いということがまず第一に考えられるものであります。水による洗い清めが罪の許しと重ね合わせられます。ところが聖霊による洗礼バプテスマは水ではなく風の轟音とともに炎のようなものとしてもたらされたとあるわけです。炎のようなと言われておりますから、厳密に炎そのものではありませんが、炎に関連付けられた内容であります。炎ということでイメージされる洗礼、バプテスマとはどのように受け止めたらよいのでしょう。答えは、旧約聖書の時代から使われてきた比喩にあります。すなわち、金や銀が高温の炎、火によって精錬されるイメージであります。溶鉱炉を思い浮かべてください。預言書には、終わりの日、神の裁きの時、精錬するもの、あるいはその火によって神の民が清められると言われています。つまり、聖霊によるバプテスマ、洗礼とは、高温の炎によって金や銀が練り清められていくようになされるのであります。聖霊は人を悔い改めに導き、不純な罪を キリストの十字架と復活を信ずる信仰を与えることによって除き、罪なき純粋なものとすると言えるでありましょう。その聖霊をいただくとき、炎のような舌が一人一人の上にとどまったとあります。このとどまるというのは、座るとか滞在するとか住むという意味もある言葉であります。十把一からぎにではなく、一人一人に聖霊が宿ると言ってもいいでしょう。その時に舌がと言われているのがポイントです。聖霊が我らに宿る、住まうとき、舌が我らに与えられるということ。つまり、言葉が与えられるということであります。今日のところで集まった人々が皆驚いて、彼らが私たちの言葉で偉大な神の技を語っているのを聞こうとは、と言っています。私たちのいろいろな国、地域の言葉で、同じこと、一つのことを語っていたというのです。神の偉大な技。それはイエス・キリストの十字架と復活にある救いの御業。主の十字架と復活を証言する言葉が与えられる。しかし、それはいろいろな国の言葉が違うように、一人一人、違った言葉なのであります。つまり、あなたにはあなただけの、あなたにしか語れない言葉、話せない固有の言葉が与えられるということであります。イエス様が予告された、私の証人となるというのは、聖霊によって固有の言葉を与えられて、その言葉をもって、証言するということであったのです。私たちみんなそうですが、自分の存在根拠、原点である作り主なる神様に背いた罪の中にいるとき、それは言葉が通じない状態であります。言葉が通じないのは、思いや考え、心が通じないということであり、お互いに分かり合えない断絶を抱えているということであります。隔ての壁を自ら作り上げ、断絶と孤独の淵に深い傷を負いつつ落ち込んでしまうのです。それが罪の実態であります。聖霊をいただき、聖霊によるバプテスマ洗礼を授けられ、悔い改めと信仰を告白するようにされたあなたは、そんな痛む人のために、証言者として言葉を与えられているのです。十把一からげに言葉を与えられたのではなく、一人一人に、あなたにはあなたのための言葉が与えられた。それは、あなたの人生が、裏打ちされた言葉だ。あなたの喜びと苦しみ、つまずきと立ち上がり、涙と笑い、それらが裏打ちされているあなただから語れる神の偉大な技についての言葉だ。主の十字架と復活を証言するあなたの言葉だ。その言葉が通じる人がいる。まるでどこかの国のどこかの民の言葉が通じるように、あなたと共通言語を持つ人、その言葉が通じてその言葉を必要としている人がいる。備えられている。あなたの証言の言葉で、その人はきっと復活の主イエスに出会うだろう。そしてあなたが聖霊をいただいて、その炎に焼かれるようにして清められたように、その人も聖霊の炎のうちに、主の十字架によって許され、復活の命を与えられる救いを、 賜物としていただくだろう。その時、十字架の許しの上に成り立つ豊かな交わりに生きる幸せを我らは味わう。こんなに境遇も立場も追ってるものも違うのに、聖霊によって十字架の許しに預かる感謝と喜びに深く心を通わせ、そして一緒に喜び、皆を称えることができる。礼拝ができている。教会はその交わりに生きる共同体。礼拝はその交わりそのもの。十字架の形のように、縦の棒のように神様との交わりが、横の棒のように愛する兄弟姉妹との交わりが聖霊によって豊かに与えられる。この特別な恵みに感謝し、皆を称えようではないか。そして、あなたに与えられた福音の言葉を大切にして、決して自己卑下することなく、それをしっかりと捉えて、携えて、主が備えてくださった持ち場へ、いで行こうではありませんか。あなたの言葉が通じる人が、あなたの言葉を必要とする人が、きっとそこに待っているのだからであります。お祈りをいたします。教会の頭なる、主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめ、賛美いたします。本日は、ペンテコステ礼拝を、ともどもに守らせていただき、心より感謝申し上げます。この疫病の災禍の中、礼拝堂に集まって礼拝することができませんでした。しかし、ここにできるだけの対策を施し、会堂での礼拝を再開いたします。顔と顔とを合わせて、一緒に礼拝できる幸いに感謝し、皆を褒めたたえます。しかし、なお自宅にあって、この礼拝を共に守る信仰の友、兄弟姉妹のあることを思い、あなたの深い恩憐れみと恩帰りみとを恋願います。愛する皆に、慰めと平安と希望と勇気を、御霊を注いでお与えください。そして今、一人一人、自分に与えられているところにおいて、弟子たちのように、神様の偉大な御業、主の十字架と復活を証しする言葉を語りゆくものとなさせてください。世界の各地で、なお痛み、悲しみ、途方に暮れる方々の上に、あなたの助けがありますよう、切に祈り願います。御手に委ねつつ、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。